わいラジオ四季のことの葉。この番組は奈良町にぎわいの家の制作でお届けします。皆さんこんにちは。お昼前のひととき、いかがお過ごしですか？奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉は、奈良町の中心にある観光施設100年の町屋奈良町にぎわいの家より、月に一度、毎月第3土曜日にお届けする番組です。さて、7月7日は七夕。ここにぎわいの家でも来館の皆さんに短冊に願い事を書いていただき飾っていましたが、今年の短冊の国際色豊かなこと、英語はもちろん中国語、フランス語、スペイン語、イタリア語などなど、海外からお見えのお客様がたくさん願いを書いてくださいましたので、一部ご紹介しましょう。英語でハッピーマリッジと書いてくださったカップルの方、この中国語ですが、心、思う、こと、なすという漢字が書いてありますが、これはきっと思ったことが、やりたいことが実現できますようにっていう意味ですかね。日本語を勉強しているフランスの学生さんたちのグループ、日本語が上手になりたいとかたくさん書いてありますが、全部漢字を知りたいと書いてある短冊もありました。これも英語ですね。 I hope to have a dog or a cat。 犬か猫が飼いたいという可愛いお願い事もありました。そしてこれも英語ですね。 Peace, love, happiness, health and security for all と書いてくださった方もいらっしゃいました。皆さんのささやかな願いが天まで届くといいですね。それにしても暑いですね。奈良町にぎわいの家の町屋空間は、表屋の格子戸から奥の離れまで、風のある日は心地よく風が通り抜けていきます。また玄関や通り庭に水を打つとひんやりします。風鈴の涼やかな音、庭の緑など、暑い中にもほっと息をつける場所となっています。どうぞ夏休みには親子揃っておいでくださいね。夏休み企画盛りだくさんで、皆様のお越しをお待ちしています。さて、本日のメニューを紹介しましょう。まず奈良町にぎわいの家のテーマである二十四節気についてのコーナーを、そして今回は先日6月26日に行われたイベント、都園記の紹介を。このイベントはここ奈良町にぎわいの家の近くに住まいがあった奈良人形一刀彫りの名人森川都園をお話と朗読劇から知る企画です。どうぞお楽しみに。そして奈良町で活躍する方へのインタビュー、奈良町人ボイスは宝徳寺ご住職で奈良町わらべ歌フェスタ実行委員長の梅岩良明さんです。いろんな町づくり活動に関わってこられた梅岩さんのお話、ご期待ください。ではお昼前のひととき、奈良町にぎわいラジオ始まります。奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉、二十四節気。
二十四節気、小暑。7月7日から7月21日まで。ただいまの節気は小暑です。小さく暑いと書きますが、梅雨明け前で湿度が高く急に暑くなったと感じる季節ですね。セミの声や朝顔など夏の風物詩もそろそろといった時期です。少々、7月7日は七夕ですが、梅雨の時期ということで天の川が見えないこともあります。旧暦の七夕は1ヶ月ほど遅く8月になってからで、梅雨も明けているので天の川も鮮やかに見えるようです。少々、夏休みも間もなくですね。二十四節気、大暑。 7月22日から8月6日。小暑に続く節気は大暑です。大きく暑いと書く、まさに暑さが大きく極まる時期ですね。7月20日の海の日も過ぎ、夏休みに入った子どもたちにとっては水遊びや海に行きたい季節。またこの時期、土用の丑の日はうなぎを食べて体力をつけ夏を乗り切ろうということで、よくニュースにもなりますね。ところがうなぎは今や絶滅危惧種として指定されてしまいました。土用という季節の変わり目を表す言葉は、私たちはうなぎを食べる日としてなんとなく印象に残っていた言葉ですが、うなぎがなかなか手に入らなくなり、土用の丑の日という言葉があまり聞かれなくなってしまうとすれば、なんだか寂しいですね。
奈良町にぎわいラジオ、二十四節気短歌。奈良町にぎわいの家では、二十四節気の季節感をオリジナル短歌でお届けしています。短歌作者は歌人で山眉編集委員の北貴子さんです。
小暑の歌。蚊帳に一つ蛍放ちてほの青き、夢見る子供小暑の頃か。蚊帳は網戸が普及する昭和40年頃まで夏の夜には必須のアイテムでした。釣られた蚊帳の中で眠る独特の雰囲気を覚えている方も多いことでしょう。その蚊帳の中に蛍を放ち、独特のささやかな光を感じながら夢うつつに寝入る子供。ほの青きは蛍の光でもあり、幼い時間を刻む子供の夢の色でもあります。蚊帳という不思議な空間の詩情がよく伝わる素敵なお歌です。蚊帳に一つ蛍放ちてほの青き、夢見る子供小暑の頃か。大暑の歌。さりさりさり、かき氷うまし、すこやかに汗して励む大暑の今日も。暑さ極まる中、かき氷をいただき、夏らしい汗をかきながら今日も励む。さりさりさりという音感が楽しく、氷の表情がよく見える擬音語がとてもよく聞いたお歌。夏は暑いものと汗をかき、日々の生活に前向きな気持ちが大暑という言葉に比例する元気な歌。さあ、今日も一日私たちも汗をかいて、時にさりさりさりいたしましょう。さりさりさり、かき氷うまし、すこやかに汗して励む大暑の今日も。
奈良町にぎわいの家、都延期レポート。このコーナーは6月26日に行われた都延期をお届けします。都延というのは、幕末から明治期に活躍した奈良人形一刀彫りの名人、森川都延のことです。森川都延がここ奈良町にぎわいの家の近くに住んでいたことから、にぎわいの家では昨年から森川都延に関連するイベントを企画。大津正明先生の小説「芸三色森川都延」をテキストに朗読劇を上演しました。今回はその第2弾です。ところで、森川都延の都延は木偏に土と書く酒造りの当時さんの都と同じ漢字。都延の縁はそのという漢字です。この都延という名前は当時の奈良奉行から授けられた名前で、都延の本名は友吉と言いました。森川都延、友吉少年は はじめに絵からその才能を認められましたが、今回の企画は、友吉少年が都園という名前を授かるまで、少年時代に絞っての朗読劇と大津先生によるお話の2本立て。この番組では、一般市民参加による朗読劇、友吉から都園へをお聞きいただきましょう。脚本・演出は当館プロデューサー小野小町、出演は奈良町にぎわい座2016のメンバー、竹内みどりさん、佐藤博則さん、東田義忠さん、中島節子さん、福島茂雄さんです。少年友吉が絵の才能を認められ都園という名前を授かるシーン、お聞きください。
忘れもせん、あれは天保8年5月のことやった。
友吉、カジノ様からお前に授け物があるとのことだ。
なんや、先生、ニコニコしてはる。授け物ってなんやろ。あ、お奉行様、わしに手招きしてくれてはる。
おお、よう来た、友吉。実はな、わしは前々から考えておったのじゃ。そちは17歳とのこと。これはわしから成人の祝いの印じゃ。なお、ともしげ、号を桂園。
なお、ともしげ、号を桂園。わしゃ、びっくりするやら。ありがたいやら、もうなんやよ、わからへん。お奉行様がわざわざわしのために名前を考えてくれはった。なお、ともしげ、ごう、かつらその。わしゃ、感謝の言葉より涙と鼻水が流れてきよって。
そちの家が井上町と聞いてな。それにちなんで、日本書紀から取った。角先に一つの井あり、井のほとりに一つの柚子かつらの木あり、枝葉式もし、ここから取った。
日本書紀の海崎山崎の話の中に、井戸のそばに一本のカツラの木があって、枝も葉も豊かに茂っていたというくだりがあるとのこと。
なお、ともしげ、ごうカツラ園、いかにもふくよかにして枝葉を茂らせてゆく友吉の将来を見るようでございます。
いかがでしたか。17歳の少年友吉が国学者保井田忠友と出会い成長し、奈良奉行から名前を授かるシーン、皆さん短い稽古にもかかわらず気持ちがこもって素晴らしかったですね。さて、この企画は6月26日に行われました。6月26日はなんと森川都園の誕生日なんですね。生きていれば196歳です。芸三色森川都園を書かれた大津正明先生は、本番の前に森川都園のお墓にお参りしたとのこと。なんだか都園の眼差しに守られているようで、とてもありがたく思いました。来年はいよいよ森川都園が奈良人形一刀彫りの道へ進むお話になります。皆様、奈良町にぎわいの家で知って味わう森川都園、ぜひこれからも注目くださいね。奈良町人ボイス。奈良町ゆかりの方にお話を伺うこのコーナー、今回は奈良町のお寺 宝徳寺住職の梅岩良明さんのお話をお届けします。梅岩さんには昨年ここにぎわいの家で地蔵盆のお話をしていただきましたが、奈良の町おこし、町づくりにも深く関わっておられます。毎年奈良町で10月に行われ、皆さんにすっかりおなじみのわらべ歌フェスタの実行委員長として20年以上取り組んでおられます。奈良町で育ち、祈り、活動する梅岩さん、宝徳寺でお話を伺いました。
今は融通念仏宗のお寺になってます。それで宝徳寺というお寺になってからざっと400年ぐらいです。それで融通念仏宗のお寺として、それ以前はですね、まあ、いろんな施設はあるんやけども、あの元興寺の関わりのあるお寺というかお堂が昔あって、多聞院というふうにも呼ばれていたらしいです。だからまあそういうとこ遡っていくと、まあ元興寺のもちろん境内地ですから、そのお寺としては元興寺と同じ歴史は歩んでるんじゃないかなと。表に毘沙門さんをお祭りしてます。この毘沙門さんのお像はですね、もともとは毘沙門町、隣の町内の毘沙門町にあった毘沙門さんだと言われています。それで、まあ、いつ頃うちに来られたかというのもそれもはっきり分かってないんだけども、多分江戸時代のいずれかいつかにうちにおいでになって、それで今はまあうちの境内地にお堂が建ってるので、うちが管理をさせていただいてます。でこの毘沙門さんは、その紫儀さんは毘沙門さんがご本尊なんで、の紫儀さんの毘沙門さんとご縁がある毘沙門さんであったと言われてます。お像は、まあ、おそらく室町時代ぐらいのお像だと言われてますけども、だいぶこう手が入ってるので、はっきりした年代はわからない。それでこの毘沙門さんは隣の毘沙門町とうちの住林院長と2つの町で毘沙門講という講を作ってくださってて、それで毎年7月の14日と15日に毘沙門さんの夏祭りをします。で14日にまあごまたき、そしてまあ皆さん方のいろんなご祈願をさせてもらったり、それであとまあ子どもたちもお参りに来てくれるので、子どもたちにはお駄賃をあげると。
奈良町界隈がもともと元興寺の伽藍の中にあったということ、宝徳寺もそんな古い歴史とともにあるお寺なんですね。また毘沙門さんのお祭りを毎年この時期にされているということ、奈良町以外の子どもたちも祭りを聞きつけてやってくるそうで、夏休み前の楽しみになっているんでしょうね。さて次は梅岩さんが携わる奈良町わらべ歌フェスタについてです。
わらべ歌フェスタは今年でね24回目なんです。それで1回目が平成5年かなにスタートしたんですけども、ちょうど温情館ができる少し前で、温情館のその館長に新井敦子さんが決まっていて、僕は新井さんと昔から親しくしてたんで、それでその当時もわらべ歌フェスタっていうの前身になるようなイベントがあってね、その新井さんがそれをやってたんやけども、その大阪のイベント会社というか、まあ企画屋が入ってて、それでやってたんで、こんなんはそんな地元の人にしてもうたらええんやんかって言うたら、あんた実行委員長してよって言われてそれからですわ。うん、ほんで、まあ、温情館ができるということでね、温情館の活動を応援していこうっていうのが一つの大きな柱であると、それとあとやっぱりこの地域のまちづくりに貢献したいということで、わらべ歌フェスタはその奈良町からわらべ歌を世界に発信しようというのと、それから奈良町をわらべ歌の似合う町にしようという、この2つの柱を持ってずっとやってきてます。で奈良町からわらべ歌を発信しようというのは、これはさっきも言った温情館の活動を地元として応援していこうということ、それと 奈良町をわらべ歌の似合う町にしようというのはですね、あのわらべ歌の歌われる背景というのはちょうどほらあの三丁目の夕日映画のああいう感じで、昔ながらのその町のコミュニティがあって、それからお寺や神社で子どもたちが遊んでる、それで夕方になってきたらその辺の近所のおっちゃんおばちゃんがもう早く帰りやという、そういう、まあ、昔ながらのコミュニティっていうのが大切やなと思っていて、それで奈良町にはまだそういったコミュニティも残っているし、それと背景町の持ってるなんていうのかな、風情っていうのか、それもわらべ歌のそういった背景に似合うであろうということで、奈良町をわらべ歌の似合う町にもっとしていこうと、コミュニティを豊かな町にしていきたいっていうのが目標でずっとやってきた。あの初めの頃に子供で参加してた人たちがお母さんお父さんになって子供連れて来てくれる人たちとかね、増えてきましたわ。
奈良町からわらべ歌を発信し、わらべ歌の似合う町にしようと始まったわらべ歌フェスタ。奈良町の秋の大きなイベントとして皆さん楽しみにしていますね。子供時代に遊んでいたお子さんたちが今度は親となって親子で参加してくれるなんて嬉しいですね。次はこれからの奈良町についてお話しいただきました。
今この奈良町も隠れた過疎地というか高齢化された町でね、それに対しては危機感も持ってんねんけども、やっぱりさっき言ってたそれぞれの地域のコミュニティ、それからもちろん家族のコミュニティ、そういったものが大切にされる町であってほしいな。それで例えば それぞれの鎮守さん御陵さんとか天満さんとか あのお祭りまだかろうじてみんな町の人たちで支えてるし、それからさっき言ったその毘沙門講とか地蔵盆とか昔ながらの伝統行事っていうのかな、それも残ってるし、それとやっぱりねその個人商店八百屋さんとか魚屋さんがまだ米屋さんとかね奈良町には残ってるでしょ。ほんだあの人らすごく親切で、お年寄りが買い物に来はったら送ってあげたりね、お家まで例えばその大根一本でも届けてくれはるし、そういうまあ今はもうみんなスーパーに行くようになってしまったけど、そういったその町の持ってるなんていうのかなポテンシャルっていうのが高い間にやっぱり何かしていきたい。ほんでまあ観光等の問題もあんねんけども、やっぱり住んでる人が住みやすい町にならないと。で奈良町は特にそのよその小布施とか、それからまあ倉敷とか近くやったらね、ああいうその町とはまたちょっと違うと思うね、住まいがとそれと観光目的の一緒になってるところがまあ魅力なんでしょうね。これからはやっぱりね、奈良町はその特性を生かしてその年寄りに優しい町になっていったらいいなともちろん若い人もあの奈良町にどんどん来てくれはったらええねんけども、やっぱり年寄りに優しいっていうのは弱者に優しいっていうことやからね、そういった町づくりっていうのも一つの奈良町の僕はあのキーワードになっていくんやないかなと、これからねと思ってますわ。
古い暮らしぶりのコミュニティの中に奈良町ならではの優しさが見えるお話でした。お年寄りに優しい町というのは誰にも優しい町なのかもしれませんね。次は季節のお話、お盆についてです。
生活の匂いがするでしょ、奈良町はね。これからお盆近づいてくると、あのね、お盆の時期になると、夕方になったらね、みんなその御栄華の鐘の音がこの町では聞こえる。夕方になったらみんな御栄華あげはる、その鐘のチャーンチャーンチャーンっていうね、鐘の音が聞こえてくるし、みんなそのそれぞれお家でお盆は特別のね、お料理とかも、お供え物もするので、そういった文化もまだずっと残ってるし、やっぱりその昔からながらの生活がずっと営まれてるっていうのがすごく奈良町の魅力の大きなあの要因やるなと思ってますね。ご先祖さんにお供え物がね、お盆は違うね、その普段とは違う。例えばね、捧げのお会さん大体捧げのお会さんをお供えしたり、だから三度お給仕するの仏さんに。それはね、やっぱりそのご先祖さんも家族な、亡くならはった先祖さんも家族な、それでやっぱりお盆になったらご先祖さんが帰ってきはるっていう、みんなそう思ってはるね。 ほんで特にね、縁側のところに無縁さんのお供えをする。それはあのね、どっかでご縁がつながってるかも分かれへん。今はそのお祭りしてくれはる人はいてはれへんけども、どっかにそのつながってるかも分かれへんから、やっぱり無縁さんのにもそうやってお供えする。
さて次は夏休みについてのお話を。海のない奈良、どんな風に昭和の子供たちは過ごしていたのでしょう。
みんなね、木津川へ水泳し、木津川に臨時駅があったんや。昔 JR の木津川の鉄橋あるでしょ、あの辺に駅ができて、夏休みの間だけそこにみんな水泳場ができて賑やかやって、そんないっぱいこうお店も町内からバスで行ったり、だから木津川へよう遊びに来た夏はね。やけどやっぱり川やから、そこみんな溺れかけた経験はみんなから持ってる放送の辺とかね、水泳場、木津川にいくつも水泳場あったの昔。
バイガンさんのお話を聞きながら、奈良町は昔ながらの暮らしの匂いがまだまだあり、それを生かしながらわらべ歌フェスタはじめいろんな町づくりへの活動がなされていると感じました。バイガン良明さん、ありがとうございました。奈良町にぎわいの家、イベント情報。さてこの音、何の音か分かりますか。懐かしい足踏みミシンの音です。にぎわいの家の入り口すぐ目に入るのが懐かしい足踏みミシン。皆さん立ち止まって思わず見ておられます。そのミシンを踏んで縫い物をしませんか。来週の22、23日の金曜、土曜、いずれも午後2時からです。さて8月は夏休み企画盛りだくさん。灯籠作りに町屋探検、奈良の名産、夏の味覚そうめんのお話を聞いて食べる企画も。そしてにぎわいの家のかまど企画は、夏休みはカレーを作って食べますよ。またお盆にはかき氷体験や蔵の灯籠展示企画など、夏らしい町屋を感じていただける内容で皆様のお越しをお待ちしています。ぜひご参加くださいね。イベント参加申し込み問い合わせは奈良町にぎわいの家、電話0742201917、 0742201917 までお願いします。ホームページ、 Facebook からも最新情報をお届けしますので、どうぞお見逃しなく。この番組は石器コーナー朗読を大野実信、ナレーションは西村千恵でお届けしました。奈良町から季節の言葉とにぎわいを。夏休み、奈良町にぎわいの家でお待ちしています。